こんばんは。
こんばんは。
経済総合分析手法の木下博之です。
塚月ゆりやです。よろしくお願いいたします。第400号ありがとうございます。
本日のテーマは音楽と器です。
音楽と器ですね。タイトルからして興味深いですね。音楽と器、この器っていうのはどういった意味での器でしょうか？
まあ、ライブハウスとか、音楽堂とかですね。
箱ってことですね。音楽を奏でる箱っていう意味ですね。
は
い。
そうですね。あるいは、音楽がかかっているスーパーマーケットとか、はい、あるいは、野外ホールとかでもですね、ホールであるんです、はい、あくまで。
はい。
その、音が反射する、反響するようになっていて、
はい。
野外であっても一定のホールだってことで、器なんですね、つまり。
なるほど。そうですよね。器ですね。器と言えますね。はい。
音楽というのは、器を確かめるためのものなのかなと思ってるんですね。
器を確かめるためのものというと、またすごく哲学的な表現ですね。なんか、ま
あ、例えば、心臓の鼓動ですよね、はい。なぜ心臓が鼓動できるのかっていうと、
はい。
心臓というのは器だから鼓動ができるんですよね。
はい。
つまり器として形がなければ心臓になれないわけですよね。
そうですよね。器として形がなければ心臓になれない。おっしゃる通りですね。
そうですね。器じゃない、はい、つまりその破けてしまったら心臓から血液が出血してしまうわけですよね。
そうですね。形を作るためにその器を作っているっていうことですよね。
そうですね、はい、そして心臓が器で、うん、そしてそこから出ていく血管が管であって道ですよね。
はい。
だから管であるか、ね、あるいは器であるかっていうものでないと、その鼓動というものを確かめることはできないんですよね、実は。
そうですね。
うん、鼓動が伝わらないんですよ、器であるか、はい、あるいは管でない限りは。発散してしまってですね、鼓動にはならないんですよ、はい、つまり解放されていたらね。まあ、はい、解放っていうとだから自由なようだけど、人間っていうのは、はい、生き物というのはみんなその皮膚という領域を持っていて、うん、
はい、
そのやっぱり一個の器だから生き物になれるんですよね。
はい。
だから
そうですね。
うん、そのやっぱ音楽というのはその器の中での鼓動をですね、リズムとして捉えるものなので、はい、その、はい、まるで無秩序な音じゃないんですよ、実は。
なるほど。まあ、そうですね。ある程度の方程式はありますよね。特に腕の音楽ほど、ある程度の方程式をもとに作ってるというか、
うん、そうですね。
無秩序で作ったものってあんまり売れないというか、みんなが興味持たないですよね。
そうですね。だから、なんというのか、鼓動ですよね。はい、心臓の鼓動をベースとしていると思いますね、音楽というのは。はい、
そうですよね。おっしゃる通り、心臓の呼吸、鼓動とか呼吸にある程度あったものがリズムになるっていうことだから、うん、無秩序なものは、うん、まあ多分みんな聞いてもピンとこないんでしょうね。
まあ雑音でしょうね、それは多分。
そうですね、おっしゃる通り、虫の声とか、まあ、雑音になるんでしょうね。
まあだから虫の声が日本人だと音楽に聞こえるということです。
はい。
海外の方だと。
珍しいですよね。
うん、そう、珍しいですね。
そう、海外、欧米人からするとなんかうるさい雑音にしか聞こえないっていう話ですもんね。
そうですね。で、その音楽がなぜその人が演奏することに価値があるかというと、その、
はい、
やっぱり器を確かめる、鼓動を確かめるというところですよね。
はい。
そういう共同体感覚をこう提供するということを、
はい、
ができたら音楽を演奏することに価値があるんです。
なるほど。でもすごいそれは共感しますね。まあなんかみんなで聞いて、みんなで同じ心臓が動いていて、同じ呼吸をしているんだっていうような一体感もいいのかもしれないですけどね。それがもう古今東西から音楽ができた一つの理由っていうか、まあ鶏と卵の関係かもしれないですけど、どっちが先かわからないけど、そういう因果関係あるんでしょうね。
あるんですね。で、
はい、
まあ、もう、レコーディングされたものをスピーカーで流してるだけですけどね、スーパーマーケットとかではね。
はい。
それでも時々ですね、
はい。
ライブの演奏家がやってくると人が聞きに来るじゃないですか。
はい。そうです
だ
よ
から、
ね。
うん、そう、そういうことで、みんなでこう生きていることを確かめ合うというか、
でも
こ
そ
う、
う
同
なん
じ
で
場
すよ
所
ね。
に、うん、同じ場所にいることを確かめ合うというかね、それがね、音楽ですね。だから、単なる、機械のように上手いだけの人っていうものは音楽家ではないんですよね、実はね。
確かに、まあ、機械のような音、機械のような音楽って、まあ、感動はないですよね。なんか単に上手いな、すごいなって思うことあっても、人としての人間らしさはないっていうか、まあ、機械だから当たり前ですけど、感動はないですよね。
はい。だから、やっぱり音楽家として、もう地位が持てるのは自分の器を持っている音楽家ですね、やっぱり。
そうですよね。自分の器を持っている、自分のスタイルを持っている音楽家ですよね。
はい。だから、スキルを買われてですね、大きな舞台に立てるということも、確かにそれはそれでスキルを売ることはできるんですが、やっぱり自分の器を持ちたいと思うんですね、やっぱり。
そうですよね。なんか多くの人の前で自分の音楽は聴いてほしいっていうのは大抵の音楽家が思うことですよね。それは今のポップスとかに限らず、もうクラシック時代からそうですよね。
うん、で、そこ
もっ
で、
と言え
ゲス
ば、
トとしてですね、案件を受けるっていうのは光栄なことなんですけれども、ゲストとして案件を受けて、ステージに立つね、大きなステージに立つということに加えて、やっぱり自分が主催する器を持ちたいと思うもんなんみたいですね。その音楽家が一流になろうと。
なるほど。それはわかりますね。音楽のみならず、こう女優の仕事もそうですけど、映画とか出てると映画は作りたくなるなっていうのは、多分それは音楽に限らずの芸術文化はそうなんじゃないですかね。ただの
なる
プ
ほど。
レイヤーだけじゃなくて作りたくなるっていうのは、あらゆる芸術文化そうなんじゃないですか。
そうですね。で、音楽に関しては器を高めていきたいなっていうところで、
そうですね。
で、例えば、だから研究とかだったらね、とにかく研究の精度を上げていくと。で、
研
むし
究の
ろだ、
精度を上げていく。
そう、自分の研究のなんか軸を、もっと洗練させていくといったようなところですね。それであって、自分自身の器というよりは軸という感じになってきますかね、研究の場合はね。うん。なんでそんなことばっかりね、ずっとやっていられるのって、聞かれることもあるんですけどね。だから、器と軸というと、だから、心臓自体に対して、なんていうのか、血管のような部分ですね。そっちが、研究の方かな、と思いますね。
そうで
だ
す
から、
よね。
うん、で、研究者というのは、どこの大学に、という器にいるかっていうことよりも、自分がやっている研究というものの方が、もっと、価値があるというところです。400号まで迎えることができまして、皆様のおかげです。これからもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。
ごきげんよう。
ごきげんよう。